本日恵みをいただく御言葉は使徒の働き13章42節から51節です。 Acts chapter 13 from verse 42 to 52。使徒の13章42節から52節です。では初めに42節43節を宣言いたします。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日も同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、今からあなたをいただきます。御言葉であらゆる主よ、我らをあなたの命の喜びで喜び楽しませてくださるように、我らは待ち望みます。あなたに期待いたします。あなたが恵みを施してくださることを、主よ、それゆえ取り次ぐしもべの唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
パウロが、ね、この、前回までのところにおいて、ね、パウロはこのピシデアのアンテオケにおいて、メッセージを語りました、ね、安息日にこの街道に集まったユダヤ人や、また神を恐れ敬う人々、彼らに、この奨励の言葉を、与えるんですけども、その奨励の言葉をくださいって、ね、彼らが、ね、言われた時に、パウロは、ね、このイエス・キリストについて語りました。旧約聖書から紐解いて、そしてダビデに至るまで、このイエス・キリストが、この全てのトーラについて、また預言者は全てイエス・キリストについて語っているということを、それを語って、そしてイエス・キリストこそがこの罪の許しを受けさせ永遠の命へと導くもの、そしてモーセの律法によってできなかったことができるようになる、つまり罪に対する勝利、永遠の命の獲得、そして人の作り変え、それがこのイエス・キリストを信じる者には与えられるということを、宣言して、そして、最後に警告も与えたんですね。このあなた方が、心かたくなにして救いから漏れることはないように、そういうふうに言ったところが、前回のところですけれども、ね、それに対する、ね、人々の反応がこの42節以降にあります。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだって、書いてあるんですけども、原文はちょっとあの日本語のニュアンスと違います。原文に忠実に訳すとするならば、ここ、ね、二人がって、日本語に、書いてあるんですが、韓国語はどうですかね、二人って書いてあります。
二人ではなく、
ユダヤ人たち、
彼ら
、で、原文はユダヤ人たちがなんですね。ユダヤ人たちが街道から出るとき、異邦人たちは次の安息日も同じことについて彼らに話してくれるようにしきりに頼んだっていうのが、正しい訳です。もう一度言いますと、ユダヤ人たちが街道から出るとき、異邦人たちは次の安息日にも同じことを彼らに話してくれるようにしきりに頼んだ。二人じゃなくてユダヤ人たちが、街道から出るときですから、その、安息日礼拝が終わった後、ユダヤ人たちが街道から、出てくるんですけども、その時に異邦人たちが、このパウロたちを、捕まえて、どうか安息、次の安息日も同じことについて彼らに、ユダヤ人たちに同じことを語ってくださいっていうふうに、パウロたちにしきりにお願いしたんですね。ですからこのパウロの言葉に特に反応したのが異邦人たちです。 人々は、ね、これ、まあ、ギリシャ語でエスノスって書いてありますから、エスノスね、まあ、エスニックってよく聞きますね。特に外国の人々、異邦の人々がこの同じことについてユダヤ人たちに語ってくださいって、ね、そういうふうにしきりにお願いするんです。ですから異邦人たちにとってこの福音本当に、素晴らしい、ね、今までユダヤ人たちは、まあ、きっと、ね、自分たちユダヤ人こそが先民で異邦人たちは蔑まれるべき民、神の救いからあたかもなんか遠いかのような、あなた方はこの安息日にシナゴーグに来て礼拝してるけれども、でもあなたたちに与えられる恵みはユダヤ人よりは少ないよみたいな、なんか普段からおそらくそういうことを聞かされていたのかもしれません。だから、このパウロが語ってくれた福音、イエス・キリストを信じる信仰によってユダヤ人であってもギリシア人であっても誰でも等しく恵みに預かれるというこの救い、これこそ待ち望んでいた福音だってということ でそれでどうかパウロさんたち、あなた方ユダヤ人たちにこの次も同じことについてお話ししてくださいって、まあ、おそらくそういうことでしきりに、ね、まあ、お願いしたと思われます。まあ、キング・ジェームズの方では、まあ、この42節今、ね、あの言ったことが書かれてあります。まあ、ですので、まあ、キング・ジェームズ読める方はぜひ後で、ね、読んでください。で43節、街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、2人は彼らと話し合っていつでもまでも神の恵みにとどまっているように進めたって。ですからこの安息日の礼拝が終わった後も、パウロとシラス、パウロとバルナバが出て行った先に、もう本当に多くの人々がついていって、でそれでもっとたくさん交わりを、ね、時間を惜しんでしたかったんですね。本当に今私たちも手術礼拝が終わった後もいつまでも、ね、交わりをしていたいのと同じように、本当にこのパウロとバルナバに、いつまでもお話を聞いていたかったんですけども、で彼らが語ったことはいつまでも神の恵みにとどまっているようにということです、ね、恵み、これは一方的に神様から与えられる、ね、良きものです。ですから神様から与えられるその恵みにいつまでもとどまっていなさい、この恵み、本当に救いは恵みです。また罪の許しも恵みです。本当にこのイエス・キリストを信じることによる与えられる恵み、これにいつもとどまっていなさい。ですから本当にこれ異邦人にとっては本当に救いの福音、良き知らせだったんですね。でそれで、まあ、このようにしてこの安息日は終わったんですけども、で、まあ、44節から見ますと、次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。もうこの第1日目の安息日が本当にインパクトがあるものでした。本当にこのイエス・キリストにある信仰、救い、罪の許し、またよみがえり、永遠の命の福音、これがもう本当に、まあ、斬新すぎて、そして、ぜひ聞きたい、この神の言葉を聞いて恵みを受けたい、そういうふうに思った人たちがたくさん集まってきたんです。ですからこの1週間の間本当にパウロとバルナバのことが噂されて、ね、町の人々がほとんど、ね、来て集まって、そしてこの言葉を聞こうと集まりましたけれども、ね、45節、しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った、ね、もうユダヤ人たちですね、この群衆たち、なんでこんな大勢なんだ、なんで自分たちが、ね、話した時は、ね、これぽっちしか集まってないのに、なんでこの死んだ者のパウロとバルナバ2人来た町中が集まるんだっていうこと でそれでそれを見て妬みに燃えてしまいました。でこう、ね、妬みに燃えてパウロの話に反対して、ね、口汚く罵ったと書いてあるんですけども、まあ、これ要するにパウロの語られている内容に反対して、ね、口汚く罵った、ね、ということです。ですからパウロとバルナバを口汚く罵ったのではなく、パウロが話している内容、ね、ですから、ね、イエス・キリストの福音、これに対して、ね、口汚く罵った、ね、 のがこの妬みに駆られたユダヤ人たちです。彼ら妬みに、ね、燃えて、でそれでこのパウロのその語ってる内容、イエス・キリストを信じれば救われますよ、ね、あなた方が救われて、そしてこのモーセ律法によってできなかったこと、ね、解放、それが与えられますよっていう内容に対して、ね、反対したんですね。で、妬みに駆られること、これは、ね、肉の技です、ね、そしてこれ決して聖霊から来るものではありません。このユダヤ人たちはですから、この妬み、嫉妬心からこのパウロが語っている内容を口汚く罵ったんですけども、けれどもこのパウロが語っている内容は福音です、イエス・キリストです。そのイエス・キリストを口汚く罵るということは、もともと彼らこの、ね、罵った彼らはその心の中に一切この神の言葉が宿っていなかったんです。モーセの律法について理解していなかった。ただなんか表向きその礼拝形式を捧げて、それで礼拝しているかのように思っていても、実のところこのイエス・キリストに反抗するということは父なる神様を知らなかったということ、そして律法を理解していなかった。モーセもまた預言者も詩編も全部イエス・キリストについて語っておりますから、ですから彼らはもともとその救いを受け入れるその土台が整っていなかったですね。で、この反対を、ね、受けた、ね、パウロたち、46節。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい。私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。アーメン。このパウロとバルナバははっきりと彼らに宣言したって書いてあります。このはっきりと、これプラスティアゾマイというギリシャ語です。プラスティアゾマイ、これ要するに言いたいことを全部自由に大胆にはっきりと宣言するということです。パウロとバルナバ、あのユダヤ人です。ですから、異邦人ではなくユダヤ人から拒否られた、自分が語っている内容、これが拒否られてしまった、心にぐさっと刺さるではなく、むしろはっきりと大胆に言いたいことを宣言しました。本当に御言葉を語るとき、ちょっとこの言葉を語ったら同胞の人にちょっと拒否られるかな、拒否られてぐさっと刺さらないかな、そういうふうにおどおどしながら福音を語ったのではなく、むしろ大胆にはっきりと御言葉を語り、そしてそれに対して反対されても、ね、ユダヤ人の反対を受けても、普通、拒否られてしまったら心を痛みますね、ぐさっと刺さりますね。けれどもパウロとバルナバは、そうではなく、もうはっきりと大胆に言いたいことを、自由に、言ってのけたんです、神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身の永遠の命にふさわしくないものと決めました。見なさい、私たちはこれから異邦人の方へ向かいますと、大胆に宣言できたのは、これは、おどおどしながら語ったのではないんです。これは聖霊、御霊によって語って、そしてその御霊は力と愛と慎みとの霊です、力に満ち溢れて、また愛に満ち溢れて、そして慎みに満ち溢れて語っていたから、だからパウロとバルナバは、この御言葉に自分が語ったことに、拒否られたからぐさっとされませんでした。でもう一つ、パウロとバルナバが語ったことを、これを拒否したというのは、パウロとバルナバを拒否したのではなく、イエス様を拒否したわけですから、ですから自分が拒否られたわけではなく、イエス様が拒否られたのであるから、だから自分にぐさっと来ることはなかったんです。イエス様を拒否する人、これはイエス様が対処してくださるからです。だから私たちもこの大胆に相手に、福音を伝えるためには、イエス・キリストの言葉をそのまま忠実に、伝えるんですね。郵便配達人が、手紙を、渡すべき人に渡して、その人が手紙を、その郵便配達人の目の前で読んで、この内容気に食わないと言ったら 別に郵便配達人はぐさっとする必要は一切ないですね。その手紙の差し出し人を拒否したわけですから、ね、ですから私たちも、ね、この子育てをするときとか人に語るときとか本当に御言葉をそのまま、ね、あの子供に、ね、パスする、ね、もし子供がその御言葉に拒否するとするならば、ね、イエス様が、ね、その子に、ね、対処してくださいます。そして、ね、親はここにぐさっとするところは、ねまあ、ないんですね。そしてなおかつ子供を本当に、そういう技にあってほしくないんです。ですから本当に大人の側がしっかりと、ね、御霊に根吹かれた精霊に息吹かれた威厳を持ってはっきりと、ね語るとするならば、ね、子供は、ね、それに従事して、まあ、よっぽど悪い子供でない限り、ね、それには反抗しないですね。私たちはですからしっかりとまず自分自身が御霊に満たされること、力と愛と慎みの霊に満たされて、そして、ね、対処していく必要があります。
あのね、御言葉伝えた時に相手の反応によってあの自分がねくさっと刺さって気分が悪くなる、そういうことはね100人いる と、ですね、自分が持っているあのその信仰に対して確信がない証拠なんですよ。自分が持っている信仰に対して確信があった時に自分が傷つくことはない。なぜかって言ったらね、あの物をいい悪いを言ってその物を買うかどうかは相手によるものなんですね。で私たちは何をしているかって言ったらね、あの福音を商売しているんですよ。福音のだからあの主がね一タラントとかね一ムナとかこう書いてあるでしょ。だから伝えることによってあのそれをまあ買わない人はいるね。であの物買いに行って買わないともこれ嫌だよってあの良くないから買わないとか言うだ。でもあのそれについて何もね私たちは聞いてないわけですよね。だからこの命を売りに行って命を買わない人の反応、それを見て私たちがねあのとやかくするべきではないんです。なぜかって言ったらね、命はね誰にでも買えるものではなくて、命は売りに行く、ね、行くのは誰にでも売りに行くの私たちは。だけど命を買える人の資格は主が決める。だから伝えたところでそれがねあの相手がすんなり買わない、命を買わないで私たちを儲がらせてくれないとしても、主はね死に埋めてない限りね、本当に主は あなたはよくやった、ね、死に埋めてるというのは口を開かないということなんです。だから御言葉を伝える時にその御言葉を相手が受け入れないという拒否するということがあるんだけど、それはね2つの例があるんですね。主に選ばれてないか、まだその御言葉がその人には時が早すぎる。だから時が早すぎるかもしれない、その人をもしかしたら主が選んでないかもしれない、分かんないじゃない。だからどうなるかは私たちの責任ではない、これどうなるんだ、あの人もうダメなのかしらとか、そういう考える必要ないんですよ。私たちが行ったところでね、拒否していたんだけど、時間が経つにつれてその言った言葉がその人を輝かして、次誰かが言った時にはまだイエス様を信じるかもしれない。だから主が言ったのは時を得ても得なくても御言葉を伝えなさい。で伝えなさい以外は何にも言ってないんですよ。言った言葉に対して、地の果てに至るまで証人になりなさいって、その人が信じたから証人じゃないの、信じなくても証人なの、ね、その人が信じても証人なの。だから地の果てに至るまで証人になるということをするためには御言葉を伝えるしかないのに、だからその人が信じても信じなくても伝えたならば私たちは証人になって、で弟子作りをしなさいということだよね。で弟子作りをするにあたっては聞いている人たちにしっかりと教えて弟子作りをしなさいということなんです。今日もこの聖書を見ていると、拒否をする人たちがいたよね。それも激しく拒否をする、そういう人たちに対して議論しないで、ではさよならして 何にしてるかって時間が無駄なんですよ。拒否してる人で手はさよなら、もう主と御言葉にもうあの委ねる、イエス様ってこの人たちをあなたが輝かせてください、私の責任は終わりました、あとはもうイエス様に肩に立ちでイエスの皆によって行きますって言って、何を時間を無駄にしないで、神は時間制限がないじゃない、私たちには時間の制限がある、で時間の制限があるので私たちは時間をね本当に惜しんで使わなければならないんですよ。拒否している人たちがいたら、あここまでということで、次は何で拒否していない人たちに命と真理の御言葉をどんどん渡してあげる、どんどん渡してあげる、これが私たちがしなければ。今日も見たらね、あのシトパウロとパナバは拒否する人たちに対してはではさよならって言って、ね、拒否するあなたたちの言葉が自分を確定してしまったんだよということで、ではさよならって離れていって、聞きたいと願っている人たちに主の福音をもう心ゆくまで伝えたということが書いてある。だから皆さんもこれから福音を述べ伝えるにあたって、拒否するたちに宣言してからはもう主に委ねるんですよ、うん、主に委ねる。そういうことで、拒否してる人を相手にして悩んだり心をでしないたりすることがないように、ね、自分は伝えるだけ、それしっかりと覚えてください、はい、うん、
そう、パウロの伝道スタイルってみんなそうなんですね。行って拒否されたら、ね、次のところに行って、で拒否されたら、ね、次のところに行く、ですからもう本当に福音の、ね、種まきと一緒なんですね。種をまいて、ね、あ道また、ね、あの種をカーンって跳ね返した、ね、それで気づく必要は一切ないんですね。本当にそして本当に種がまかれてその人に根付いてその人に命が育っていったら、それはそれで喜び、ね、溢れていけばいいんです。でそして、ね、しっかりと蒔いた種が根を、ね、根っこを張っていく、その種に対しては本当にケアをしてあげて、ね、まあ、これがあの福音の、まあ、種まきですね、まあ、入管の働きでも、まあ、同じく本当にいろんな人に、ね、あの御言葉をあの、まあ、取り継ぐんですけども、まあ、ある人は、まあ、ただ単になんか寂しいから、ね、あの面会したいという、ね、まあ、ある人は、まあ、心に、まあ、実はイスラム教を持ってるんだけども、でもなんか一つちょっと宗教っぽい話を聞いてちょっと利益を得ようみたいな、なんか、ね、そういう人も中にはいるんですけども、でも本当に霊によって見分ける必要があります。なんか相手聖霊様が教えるんですね、この人に語りなさい、この人は語ったら救われるから、あるいは、ね、聖霊様が語るんですね、この人なんか一見すごくなんか受け入れがっぽい人に見えるけどでも違うよ、聖霊が教えてくれるんです。でそして本当に私たち、ね、本当に時間が入管の中では少ないですから、本当に時間を有効活用して、ね、時間泥棒には気をつけて、そして本当に御言葉を豊かに受け入れる人、また悩んでる人、本当に命を必要としてる人には御言葉を伝える、そういうふうに私たち自身のこの体と時間をしっかりとマネージして、ね、いく必要が、ね、あるんです。でパウロは本当にそのマネージの、ね、得意だったんですね。47節見ますと、なぜなら主は私にこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした、あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。アメン。パウロはもともとですね、異邦人に福音を伝える神の器ですって、ね、証明の場面から言われておりました。すごい光が当てられて目から鱗が落ちた時、語られていたこと、それはあと異邦人に使わすものだ、ですから、まあ、もともとこの福音は、ね、本来このユダヤ人に語られなくてはならなかったんですけども、しかしユダヤ人が妬みを起こしてそれを拒否して、でそれでパウロを迫害するとするならば、このユダヤ人はもう明白にこの福音を拒否したということで、ですからパウロはもうはっきりとこの異邦人に対して福音を伝えるということが、ここにおいて準備が整えられたわけです。 で、この異邦人の光となること、これパウロだけでなく、これ私たちにも語られていることなんですね。イザヤの42章を開きたいと思います。イザヤの42章、42章の一節を見ますと、見よ、私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。アーメン、ね、彼は国々に公義をもたらす。これ、ね、福音書ではイエス様のことを、指している、では書いてあるんですけども、それと同時にイエス様を宿している私たちも、ね、これ当てはまります。主は、ね、私たちのことを私の支える、私のしもべと、ね、言われます。主は、ね、言われます。私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に、ね、ですから、ね、全世界に公義をもたらす、これイエス様であり私たちでもあります。でさらに5節以降ですね、これミリオンスマイルさんが与えられている御言葉なんですけども、5節から、天を作り出し、これを引き延べ、地とその産物を推し広め、その上の民に息を与え、この上を歩む者に霊を授けた神なる主はこう仰せられる。私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。アーメン。国々の光になります。主ご自身がですね、霊を授けてくださり、そして主が義をもって呼び出し、召し出し、また見守り、そしてあなたを民の契約とし、ですから契約、これ締結するべきものですね。コーとオスが、ね、A と B が互いに契約を結ぶ、あなたを、ね、人々、国々、全世界に対するその契約とする。ですからあなたが本当に人々に神の国の契約を、ね、渡しに行く、その契約員とするんですね。三木先生は保険の契約を、ね、いろんな人に取り継ぐという世の仕事をしているんですけども、それと同時に三国保険を、ね、契約を、ね、それを配布する、まあ、そのような契約員なんですね。それ私たちも一緒です。私たちは、ね、いろんな人々、いろんな国々、まだ見ぬ子どもたち、若者たちに対し、本当に私たち自身が契約を、ね、配る、そういうものになっていくべきです。私たちを民の契約とし、国々の光とする。でしたらどうなるか、ね、なせつこうして盲人の目を開き、囚人を獄屋から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出す。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。先のことは見よ、すでに起こった。新しいことを私は告げよう。それが起こる前にあなた方に聞かせよう。アーメン。あなた方にって書いてありますね。ですから私たちだけでなく、本当に国々に対し、私たちはこの神様から聞いたことを、神様から与えられたことをそのまま、ね、人々に、国々にパスする、ね、渡す、これが私たちがするべきことです。だから、ね、福音を伝えることにおいて、もうぐさっと刺さる必要は一切ないんですね。神様のことをそのまま人々に伝えれば、ね、いいわけで、そしたら、ね、人々、あとは本当に救いに定められている人は、人々はそれを受け入れて、 でも救いに定められていない人々は、ね、それを拒否して、ね、このようにして人々が真っ二つに、ね、まあ、分裂して分かれていくんです。永遠の命へと、ね、ある人は永遠の滅びへと、ね、このように分離されていく、ね、そのことをもたらすのが私たちなんですね。イエス様も、ね、おっしゃいました。私はあなた方に、ね、平和を、ね、もたらす、ね、思っているけど、けれども私は国々に剣をもたらし、ね、親を、ね、子供に分離させ、ね、兄弟を、ね、 自分に分裂させ、まあ、そのように言いましたね。それは こういう意味、ここの意味なんですね。福音を語ったら、そしたらある人はそれを受け入れて永遠の命、ある人はそれを拒否して永遠の滅びに、まあ、そのように切り分けるのが福音、ね、まあ、ですから剣の役割もこの福音にあるわけです。でそれでこの使徒行伝の方で、ね、このパウロが、ね、私はもう異邦人の方に行くって、そういうふうに言ったら、それを聞いた異邦人たちは喜びます。この使徒の13章48節から、異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。アーメン。主の御言葉って書いてあります。そうです、イエス・キリストの福音、これこそ主の御言葉です。そしてこれが広まっていった先々において、やはりこの分離が起こるんです。ある人は天に属するもの、ある人は地に属するものと、ね、その神の言葉によって分離がなされます。今ちょうど創世記で、ね、そういう箇所をしてますね。カエサーが大空が、ね、水のど真ん中にありなさい、ね、そして、ね、水を、ね、天の水と地の水とに分離させましたね。私たちもこの言葉によって本当に世の中の水を、ね、仕分けるんです。ある人を天に属する人に仕分け、ある人を、ね、この地獄に属する人に仕分け、これ神の言葉が語られると常に分離していくんです。で、異邦人たちは特にこのパウロの言葉を聞いて喜びました。そして、ね、永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったとあります。そうです、永遠の命に定められている人々がおります。その人々は神の言葉を聞いたら、ね、受け入れるんです。そしてそれを喜んで主の御言葉を賛美するんです。まあ、ただ、ね、御言葉を語ったらその時、ね、に救われるかどうかとは限りません。まだその人は心固くなで、まだ無知で、まだ成熟していない時は御言葉を拒否するかもしれません。パウロは初めそうでした。けれどもある時期になって主の定められた時に主はそのようにしてくださいました。ですから私たちも語るべきです。でそれで50節から見ますと、ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出した。2人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。アーメン。彼ら迫害されて、ね、言ってみれば追い出されたんですけども、しかし、この弟子たちは喜びと聖霊に満たされておりました。拒否られても、なんか忍耐忍耐じゃなくて、喜びと聖霊に満たされていたんですね。これ聖霊に満たされていたら、ね、そうなります。この聖霊ね、ニューマハギオン、ハギオス、これは聖、という意味です。清い、ですから本当に私たちも清い霊に満たされているならば、たとえこの、迫害されたとしても、それでも、喜びに満たされているんですね。神の言葉のゆえに、自分たちは苦しみを受けている、むしろ喜ぶものになります。でこのユダヤ人たち、ね、この、まあ、元からこの場所に、ね、いて、そしてこのピシディアのアンティオキアですね、ピシディアのアンティオキアにいて、もともと権威を振るっていましたから、ですからユダヤ人たち気に食わないって見たら、この神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導して、そしてパウロとバルナバはもうこの場所に入れなくさせて、で追い出しました。でこの、ね、2人は彼らに対して足の塵を払い落として、でそれで別の場所に行きます。そうです、神さんの言葉を受け入れない人はその人に対して足の塵を払い落とすんですね。パウロとバルナバはこのアンティオキアに対して足の塵を払い落としたんではありません。彼らに対してと書いてありますね。要するに神の言葉を侮った人々に対して足の塵を払い落として、けれども この、ね、あれシデアのアンテオキで神の言葉を受け入れた人々は、ね、しっかりとその場所で、ね、祝福して、ね、いきます。パウロとバルナバは再び、ね、この第一次伝道力を終えるその直前にまたこの場所に戻ってきて彼らを励ましてからそれから、ね、彼らの本拠地アンティオキに、ね、帰っていきます。ですから、ね、私たちも本当にこの御言葉を伝える上で本当に聖霊に満たされていくならばこのように一切心ぐさっ刺さる必要がないんです。ですから世の中の営業マン、ね、もう、なんか拒否られても拒否られてもでも、ね、もう本当に心が頑丈な人が営業マンになっていくようなところがあるんですけれども頑丈さは必要ないんですね。むしろ聖霊に満たされている必要があります。御霊に満たされてそして神様の言葉を正しく伝える、するならば本当に心ぐさ刺されることなく本当に伝えることが、ね、喜びとなっていって人が、ね、それによって救われることが喜びとなっていきます。
ね、教会にイエス様を信じるべき人が来ていいですよ。そうじゃなくてイエス様を覗きに来る人は来なくていいですよ。だから変な話質がとっても悪い人がイエス様を信じる気もないくせして教会に来てずっといるとどうなるかって言ったらね私たちは困るわけなんですね。その人たちが行ってバドリをして他の人にも良くない影響を及ぼす。イエスの御名で祝福します。いってらっしゃい。よく質が良くない人が教会に来て陳怒ってそれで人の付き合いはするわけだね。でそういう人たちが沈黙って人の付き合いはするととっても良くないの、ね、だからもうパスタと私はもうしばらく教会とエレベーターのところで良くない人が来ませんよって妙な祈りをね人が見たら笑っちゃうような祈りをもう何年も何年もしていてそのおかげでね良くない人は教会にいられる。ね、すぐ暴露されて自分自身のその良くない技が暴露されちゃってもう礼拝の場所にもいられない。もうどうしていいかわからないんだ見てる。そんで生徒の交わりでも先生はその人の言葉を聞いて耳を貸してくれる人がいない。見言葉を聞いても耳が慣れているのでその人が言っている世の中のこう面白いこととかそういうのをもう聞いてあげられない。だからね、なんかすごいこうポツンと一人ぼっちみたいな時々私がねかわいそうだなと思ってでもね言ってる言葉に私がうんうんって言うわけにはいかないからだからその言っている言葉じゃない私が言いたい言葉を、時々私が、お話しポツンとしたりすることがあるんだけどやっぱね主がねこうパッと分けちゃうんです。だから、自分が言ったから全部来たからっていいものではない。本当にいるべき人がいる。だから質が良くないこのユダヤ人たちが行ってくれたら困るんです。なぜかって言ったらね、一バウルは転倒して次の場所行ったわけでしょ。だからソルドたちがそこのね陣取りしちゃう。だからこの人たちが反対をしてそこに行ってくれないことが喜びなんですよ。だから、ね、って変なもの腐るものを置いてくださらない信じるものだけということを分かる。だから、伝えたところで、話が通じないでも今時じゃないかなということとあとは選びがないのかなこの両方で考えてそこまでで私たちの責任は終わりなんです。あとは本当にまだ福音を必要としている人誰かな今福音を必要としている人誰かなということをよく考える。それがすごく必要なんですよね。だから、皆さんも 今福音を必要としている人が誰かなって、その人のところに私は使わせてください、うん、そういう祈りをねして運ばれていくということが必要です、うんね。
私たちは御国のビジネスマンです、世の中のビジネスマンではなく、また世の中の営業マンでもありません。世の中のビジネスマン営業マンは、いろいろ自分がぐさっと刺さったり、まあ、心がタフでなければやっていけないんですけども、御国のビジネスマンが本当に忠実にするべきことは、神の言葉をそのまま伝える、福音を伝える、そして、この御霊にあって歩んでいく、このことを、これが私たちにとって必要です。僕の皆さんは本当にこの御言葉にしっかりと根付かれて、テフィリンによってますます作り変えられて、御霊に満たされて、御言葉をそのまま伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。
アーメン。では今日の御言葉を思いつつ、主の御前に置いて祈っていきたいと思います。私たちのなすべき技を福音を述べ伝えることです。私たちは命の商売人です。でそれを買うか買わないかは、その人とイエス様の、選びの問題です。だから私たち自身がこのイエス様というお方、この命を私たちは本当に自分の売るべき商品として披露することはあっても、買う買わないはイエス様の選びとその人のことですので、一切そこに私たちの心を止めないこと、それを心して、まだ本当に福音を述べ伝えて、必要な人のところに有意義な時間を用いていくことができますように、この時間祈りましょう。手は主の名を呼びます。せーの、
主よ主よ主よ。
あなたの御言葉の商売に行くことを伝えて、御国の主の名を伝えて、主よ主の中の主に伝えて、
であるかを教えてください。そしてそれによる裁きが何がであるかをあなたが教えてください。そして主よ、本当に東が西にというほど私たち自身がこの罪の類からは毎日毎日遠く遠く離れるものでありますように、そしてあなたの恵みと命の御座は毎日近づくものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今まで私たちは主よ、本当に自分が罪を犯していながらでも、罪がどのようにして自分を責めてくるのかがわからないものでした。だから罪を犯していって、それに対する正しい認識が少なかったゆえに、主よ、私たちは本当に罪が責めてきた時、その責めだけを見て罪による結果であることを分からずに、不平不満を言ったり、本当にしなえていたり、イエス様、そのような愚かなものでした。主よ、災いが来た時にすぐに、あ、罪による責め、そういうことをしっかりと覚えて、主よ、この災いを本当に取り除く、そして止める、その力は悔いて許していただく、それ以外はないということをしっかりと覚えて、主よ、あらゆる時にイエスの御前において悔いることによって罪許されて、そして罪ないものとされ、あなたの流された血潮によって清いものとされ、全ての罪の責めから解放されて、神の御前に大胆に立つ神の子でありますように、このプロセスにしっかりと立つことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。本当に子育てをするときにも、私たちが、子供の逆らいを見たとき、神と本当に親に逆らったことを思い出して悔いることができますように、主よ、そしてこの責めのこの縄目を断つことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。本当に、罪がわけなく私たちを責めてくるということはありません。私たちに類があるから責めてくるのです。主よ、本当に私たちのこの罪の類、現在による にこの罪を誘ってしまう、誘われてしまう、この類をあなたが断ち切らせてください。そしてイエス・キリストにあって、この御言葉通りに、東が西に遠いほど罪の類から離れるものでありますように、地上において私たちのなすべき技は、東が西に遠いほど罪の類から離れる、認識して離れる、そして認識して離れたことには主よあなたの助けが来るということをしっかりと覚えて、自分に癖づいているこの罪から認識して離れることに努める私たちであります。主よあなたが私たちを祝福してください。そして主よ、本当にイエス様の血潮に預かって、清いものとされ、清いものが見る神を見て、清いものが聞く神を聞いて、そしてこれが道、これに歩めというあなたの正しい言葉に預かることができますように、主よあなたが祝福してください。世はコロナウイルスによって全世界が廃れています。でも主よあなたはエジプトにおいて、あなたの選ばれし民は、主よ本当辿った後からはイエス・キリストにある安息に入りました。そして主よ、本当に彼らはイエス・キリストにあって、エジプトが味わう災いに会うことなく、イエス・キリストにあって自分たちがどれだけ守られているか、自分たちの保護者がどれだけの方か、そういうことを体験して、力強くパロに本当に聖なる盾をつけて、そしてこの父エジプトをエクソス、それをすることができたことを、私たちもあなたが教えてくださったことを感謝いたします。世がまさにそうです。その中において主よあなたを信じる者として、私たちには1から4番目のその災いがとどまらなかったことを感謝いたします。そして残りのその災いは、私たちは主よ本当にイエス様にあって、あなたの力を見る者、聞く者、それを体験する者として、あなたが私たちを選び祝福してくださったことを感謝いたします。エジプトは廃れて、そして泣きました。でも主よあなたのイスラエルは濃い太り、そして大きな権威から威力、尊厳、勢いを持って、神の愛、憐れみ、許し、その恵みを持って、そして御霊の豊かな助けを持って、大きな財をいただいて、そのエジプトを脱出したことを感謝いたします。イエス様、私たち本当にイエス・キリストにあって、訓練に訓練を続く時、この頃です。イエス様が私たちを祝福してくださったことを感謝します。エクレシアとしてあなたが集めてくださり、そしてここにおいて主よ本当に従順による訓練を受ける、その幸いを与えてくださったことを感謝いたします。気づいたことを主よ従順して、本当に気づいて従順したいのに従順できなかったことは、胸を叩いて主よあなたの御前において悲しみ、悔い改め、まだ新たに立つ、これを本当に主の御前において繰り返しているこの聖なる民をあなたが覚えてくださっていることを感謝いたします。主よ彼らが本当に聖なる聖なる短足、ああ主よ、ああイエス様、ああイエス様とあなたに本当にその短足をするたびに、主よあなたが聞いて答えてください。そして主イエスキリストにある栄光を見ることができますように、イエス様あなたが祝福してください。イエス様の輝きを帯びた聖なる民として、白い衣を着させ、そしてあなたが得させたい本当によりすぐりの人物事をあなたが得させてください。栄光の富をあなたが与えてください。そして教会を建てるために必要な富をあなたが用意してくださり、その財源をあなたが確保してくださり、そして捧げたいとあなたに願っているこの信仰をあなたが受け取って、主よあなたの富によってそれを成し遂げていくことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。すべてはあなたの作られたものです。主は私たちは日々本当に御言葉を宣言して、作られたそのあなたの この尊い技に預かっていることを感謝いたします。主よ、あなたは大まかに置いて私たちに枠を与えてくださり、これからは主よ、その枠の中に必要なものをあなたは全部もうどんどん備えてくださる主であることを心から感謝いたします。天地を作った後に主よ、あなたはその天地の中に必要な山川をあなたはまた作ってくださり、まだ月や星、太陽を作ってくださり、風を作ってくださり、食物を作ってくださり、海の中の必要な生物、川の中の必要な生物、まだ肉の中の必要な生物をあなたが置いてくださり、そしてその全てのものを主を人に与えて、そしてあなたは非常に良かったと言いました。主よ、私たちが本当にこの時代において非常に良かった存在でありますように、主よ、あなたが私たちを選んでくださったことを感謝いたします。子どもたちが本当に非常に良かった次世代のリーダーシップでありますように、学校においても彼らの本当にこの言葉の一つ一つがその学校におけるその全ての生徒たちや先生たちに秩序を置くものでありますように、イエス様、あなたが祝福してください。指導されるより立ち振る舞いの諸々を持って本当に指導するものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの家庭を、私たちの職場をあなたの御手にお委ねいたします。その家庭においても職場においても私たちがあなたの証人でありますように、主よ、あなたが油を注ぎ用いてください。御霊を通してなすべき技を教えてくださり、なしたその時には主よ、全部完成されて本当に良しとされた一人一人であられますように、イエス様、あなたが祝福してください。私たちの事業所をあなたが覚えてくださり、イエスキリストにあって本当に前進する事業所でありますように、イエス様、あなたが祝福してください。干ばつの中においても主よ、100倍の収穫を得た、その祝福を、その遺作の祝福をあなたが与えてください。そして主よ、本当に私たちにあなたがヨセフのようなこの働き人をあなたが使わせてくださって、私たちの仕事を預かって本当に千の千倍万の万倍正しく増えることができますように、働き人をあなたが与えてください。イエスの皆と師匠と命と栄光によって、イエスよ、この時間私たちはあなたに祈ります。霊においても肉においても家庭においても職場においても事業所においても、私たち自身がまだヨセフのような働き人でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。モーセのように本当に私たちをこの先頭に立つ力があるものとして整えてください。そしてまだサビデのようにゴリアテを打ち滅ぼす主よ、力をあなたが増し加えてください。そしてエリアのようにあの山の頂きに立って、そして主よ、本当にあなたが与えてくださった剣を持ってこの世を本当に切り倒すことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって、エッセルのように従順して御前に立つことができますように、ルツのように主よ、減り下って主よ、落ち穂拾いができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。アビガイルのように知恵深いものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福し、子供たちをあなたが祝福してください。ヨシアとカレスのように本当に御言葉に対してまっすぐなものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。アロンとフールのように本当にイエス様にあって油が注がれて、そして支えるものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。主の皆が崇められますように、今日も私たちのいでたちそのすべてのところにおいて、祝福するべき人を祝福し、そして来たらすべき御国を来たらすことができますように、主よ、あなたが私たちを用いてください。今日も私たちをあなたが本当に用いて、世において取り締まらなければならない人物ことに対してイエスの皆によって取り締まることができますように、そこにあなたの権威から威力尊厳勢いを来たらすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。
口の言葉が幸いでありますように、そして生きる言葉で導きますように、そして縛り上げる時はあなたが縛ってください、そして開く時にはあなたが開いてください。主の皆が崇められますように。主よ、あなたが祝福してくださったことを感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちの主であり王であることを宣言し、御霊がこのイエス様にあって伝わされ、私たち一人一人を豊かに助け、キリストにある栄光から栄光へと歩ませてくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。
大丈夫、はい、主の祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。